藤本修司の電子邸ミュージック。多くの経済人や文化人に愛された国の登録有形文化財電子邸。かつて宝石王と呼ばれた先駆的な実業家第10世伊藤電子王の別邸として明治29年にこの地に建てられました。その電子邸は現在絶品の料理とうまいお酒、そしていい音楽を目当てに人々が集まり、新たな交流の場として再始動しました。この電子邸を舞台に皆様と共に美しい調べを楽しみましょう。こんばんは、藤本修司です。皆様はどんな日曜日を過ごされたでしょうか。今夜も始まりました電子邸ミュージック。私藤本修司がこの番組の案内人として、電子邸神楽の美味しい料理とそれに合うお酒、そしていい音楽を発信していきます。まずはトライスペースでナイトフォールからスタートしていきましょう。この曲は毎月開催している電子邸ジャズガーデンに登場していただいているアーティストさんの中からピックアップいたしました。では電子邸神楽の美味しい料理とそれに合うお酒をご紹介していきましょう。本日も電子邸神楽料理長山下博文さんと、専属ソムリエ聞き酒師フードオーガナイザーの森本真由美さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくどうぞ。
よろしくお願いします。
さて早速料理長、本日の食材を教えていただきたいんですが、今回この食材は三重県津市にある鷹の花街道浅摘よりこの地方の旬なものということで一つピックアップしていただいております。ぜひよろしくお願いします。
そうですね、先ほど旬って言われましたですよね。春を代表する菜花を今日は紹介したいと思います。
菜花という言葉ですけども、ちょっと菜の花と菜花どう違うのかなといつもちょっと思ってるんですけども、料理長この辺はご存知ですか。
全く同じものだと思いますけども
いやなんか呼び方違うじゃないですか。
そうですね、私たち菜花って言いますけども、献立なんか書くときは菜の花って書いてますよね。こうイメージなんですけど、菜花っていうと大きくなって葉っぱをイメージするんですけども、やっぱり菜の花っていうと花の先端の柔らかい部分を想像しますよね。そういう感覚かなって感じですよね。
料理の時って割とお花がつぼみのまんまのものを割と使うイメージですけど、菜の花っていうとこう満開になってね、菜の花畑みたいな、そういう黄色一色みたいな感じのイメージありますけど、
これからほんと綺麗ですよね。ああいうのも見ると、ああもう春が来たな、もうじき暖かくなるんだなって感じますよね。
実はこう三重県ですごくこう菜の花畑ってよく見るんですけど、なんか有名なんですか。
まあ、季節で栽培されているが多いですよね。
そうですね、自然に生えてる菜の花もありますよね
ということでちょっといろいろ脱線しましたけども、菜花のお料理を一つご紹介お願いします。
はい、菜の花の白和えをご紹介させていただきます。これはね、豆腐を使うんですよね。豆腐を一煮立てさせてですね、絞っていただいて、でその中に当たり箸で当たっていただいて、フードプロセッサーでもいいですよね。その中にお砂糖とお醤油、風味付けで当たりごまを入れて、菜の花のおひたしをあえたものですね。春を感じていい一品だと思うんですけどね。
森本さん、これまた美味しそうなお料理出ましたけども、もう季節を感じさせるお料理出てきましたね。
はい、
ね、これに
美味しそうです、
ね、これに合うやっぱりお酒をぜひご紹介していただきたいと思います。
はい、本日ご紹介させていただきますのは、神楽酒造より神楽濁り酒純米活性になっております。アルコール度数は 16%、 700ml の濁り酒になってきます。濁り酒というといろんな 言い方がありまして、まあ、もろみ酒、濁り酒、濁酒、言われているところでは白馬とも言われていまして、こう米麹や酒粕が残る状態の酵母を加えることで発酵時にそのまま醸しながらろ過をせず提供しているものなので、こう白く濁ったお酒が出来上がるんですね。そういったものはこう口当たりがよくって、またほんのりと甘いので、先ほど菜の花の白和えとおっしゃってましたから、この白と白同士でね合わせていただく色合いもいいんですけど、この甘みもね一緒に感じながら飲んでいただくにはいい日本酒かなと思ってご紹介させていただきました。
いいですね。私もこの神楽の濁りが大好きでですね、ちょっと微発泡があって、
そうですね、
爽やかに飲める、なんか冬でも美味しいし、夏でも美味しいしみたいな。
そうですね、非常に普通濁り酒というと本当の旬は秋口が多いんですが、いつの時期にでもきちっと出ていて、その中でも今のこの春先になってきて飲んでいただくと、まあ、甘みを感じるものが多くなってきます。でその中でもこの神楽酒造さんの濁り酒はちょっと酸味も効かせてるので、さっぱりと飲んでいただけるのも特徴の一つかなと思います。こう普通濁り酒ってね甘みが勝っちゃってちょっと甘すぎてご飯飲めないわっていう方にも飲んでいただきやすいので、菜花の白和えと合わせていただくにはちょうどいいかなと思います。
よく合いそうです
ね、
はい。
続いては料理長もう一品、
はい、お酒にもよく合って、またご飯 の、 お供にもいいんじゃないかなと思いまして、豚バラと菜花、菜花をね巻いていただいて、塩コショウを少ししていただいて、バターの香りで召し上がっていただけると、これまたおつまみ、そしてご飯のお供にもいいんじゃないかなと思いますよね。
ベーコンで巻いちゃうみたいな、そんな感じですか。
そうですね、ベーコンでもよく合いますよね。それをちょうどね豚 の、 油とね菜花の甘みとねよく合うんですよね。だから私はこういうふうに菜花なんかよく巻いてお料理に使いますけどね。
調味料としてはバターと、もう少しなんか
醤油ちょっと垂らします、はい、醤油 の、 風味がまた入りますからね。でよくバターとの相性もいいですからね。
菜花ってこう苦味みたいなのがちょっとあるんじゃないかなと思うんです
が。そうなんですよ、これを防ぐにはね水ざらしが一番いいんですよ。もう春野菜ってのはみんなそうなんですよ。水でねさらすことに応じてね苦味やえぐみがね取りますからね。それと苦味っていうのは春を感じますからね、その辺はちょっと残していただきたいなとは思うんですけどね。
具体的にどのぐらいとかまあ調べてもらいましょうか。
そうですね、少し食べていただければ分かると思います。
ということでこのお料理に合うお酒があればご紹介お願いします。
それではご紹介させていただきますのは、ツァーヘルよりロゼの2015年のナチュラルワインをご紹介いたします。こちらアルコール度数は 12.5% ピノノワールで作った美味しいロゼになっております。ちょうどこの2月の10日になってきますと、時期的にもねバレンタイン前で夫婦でね一緒に楽しんでいただくのにもいいかなと思いますし、先ほどの豚バラ肉の菜花巻き、バターの香りも風味豊かなので、そちらとロゼワインを合わせていただくことによって深みと甘みと、でもロゼの中に残る酸味も一緒にマッチするかなと思って選ばせていただきました。
黄色と緑とほんのりピンクな色と、
はい、
ね、また色とりどりで春を感じさせるものですね。
そうですね、
料理長もう一品なんかあるんじゃないかなと思ってるんですが。
そうですね、なめし、先ほど白和えと豚バラの方は先端の方を使っていただければいいと思うんですね。あと下の方に大きな葉っぱやちょっと硬い茎のところがありますよね。これを一回湯がいてもらって、で細かく小口切りにしていただいてね、でそれを塩昆布なんかご家庭にあると思いますね、おにぎりなんかの具にするようなあれですよね。それを菜っぱと一緒にあえていただいてね、これそのままおつまみにしてもらうのも結構ですし、ご飯の上に乗っけてもらってご飯と一緒に食べていただいてもいいんですしね、これもまたいいおつまみとご飯のお供になるんじゃないかなと思いますよね。
なんかちりめんじゃことかも一緒に混ぜたいぐらいの。
あ、そうそう、それいいですよね。よく合います
。完全にこうご飯にも合うし、
うん、つまみにもなるし。
あ、お腹空いてきました。はい。
まあ、ささっとこう、はい、いつでもなんていう使える常備野菜といいますかね、そうですね、そういう感じで、
冷蔵庫の中にポッと入れといたらね、すぐにこう、あ、今日お腹空いたら何もないやという時にお茶漬けなんかもいいですしね、もう最高ですよねこれ。まだ、
ね、作り置きしておけるっていうのがいいですよね。
そうですね。
お酒はもういいですかこれ。
お酒ね、もう一つ紹介してもいいですか。
どうぞ。
鶴のルストラウネより2016年のこちらもロゼをご紹介したいと思います。アルコール度数は 12.3%、 ロゼの辛口ワインになっております。こちら、鶴の特徴としましては、オーストリアの中でもワンフィルアテルという小さい町で作られているので、ワイナリー自体も小さいのですごく生産量が少ない中で、ボトルもピンク色のすごく可愛いワインになってるんですよ。はい、うん、ロゼのワインってこう濃いボトルで作られてるんですけど、こう色味も分かるように、あの透明のボトルをわざわざ使ってさらにピンク色にしてあるので、これもねバレンタイン前に飲んでいただくにはちょっと雰囲気作りもあっていいかなと思って選ばせていただきました。
女の子ですね。
女の子ですからね。でも本当に先ほどのなめしのご飯を合わせていない状態のものとロゼと合わせていただいても、つまみとして食べて飲んでいただくのも相性がいいですし、その後のご飯と合わせていただくなら一番最初にご紹介した濁り酒も相性がいいので、いろんな形のシチュエーションで飲んでいただければいいかなと思います。
ごちそうさまです。
はい、ありがとうございました。今回ご紹介したお料理は連七亭の一部のメニューに取り入れています。仕入れの状況などにより他のお料理に変更となる場合がありますのでご注意ください。本日も連七亭の山下料理長、ソムリエの森本さんからお話をお聞きしました。山下料理長、森本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バックでお送りした曲は、共に三重県を応援する三重県応援団団長の高潔智秀さんの曲、神代神楽でした。藤本修司の電七亭ミュージック。今後電七亭で開催されるイベントをご紹介いたします。2月23日電七亭ジャズガーデン、電七亭のお庭をバックにゆったりとジャズを聴きいただけるイベントとなっています。そして電七亭ではご予約なしでお気軽に来ていただけるようにランチをご用意しています。黒毛和牛うどん膳や和風ビーフシチュー膳など独自のメニューをご用意しています。ランチの中で小鉢がございまして、今日のなばながもしかしたら登場しているかもしれません。ぜひお越しいただいてご賞味ください。営業に関するお問い合わせは電七亭のホームページにてご確認ください。藤本修司の電七亭ミュージック。電七亭ミュージック、そろそろお別れの時間です。次週も絶品の料理とうまいお酒、そしていい音楽をご紹介していきます。この他にも電七亭は三重県応援団として三重県の魅力を国内外に発信しています。詳しい情報は伝えるに漢数字の7、邸宅の邸で電七亭、 Yahoo や Google などの検索サイトから公式ホームページをチェックしてください。電七亭ミュージック、案内人の藤本修司でした。では素敵な日曜日を。